天の神様、あなたがこの教会をいつも見つめていてくださって導いてくださっていることをありがとうございます。毎週の礼拝も神様が祝福してくださって、初めての方もまた久しぶりの方もいつも来られている方もみんな一つの家族として神様に礼拝を捧げることができるのでありがとうございます。神様が今日この場所にそれぞれの生活の場所から送り出してくださったお一人お一人に豊かな祝福を持って導いてくださいますようにお願いいたします。モニカ先生を送り出してくださっているドイツの教会からも牧師先生の娘さん方が訪ねてきてくださいました。国境を越えてあらゆる壁を越えて神様にあってで家族であることを改めて感じることができてありがとうございます。どうぞ神様がドイツの音教会にも祝福をお注ぎください。またこの教会の歩みが夏の間祝福を持って導かれますように、ベックチームを送り出してくださるアメリカの教会にも祝福がありますように、そしていろんなことを乗り越えて神様のたくさん用意してくださっている祝福を受け取って、子どもたちの働きもまた、いろんなプログラムもこの夏の間用いてくださいますようによろしくお願いいたします。神様、夏の間暑さの中お一人お一人の体調が守られますように、ご家族ご親族を天に見送られた方々には慰めがありますように、病の中にある方々に神様の癒しと守りがありますように、特にリハビリ中の悦子姉妹、安西兄弟、また入院中の茂子姉妹やお一人お一人に神様の助けがありますように、明先生のリハビリも続けてお守りくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞこの週の歩みを導いてください。今日集われたお一人お一人の歩みに御霊なる神様の導きと守りがありますようにお願いします。今日も御言葉を受け止めて神様と共にここから歩み出したいと思いますから、どうぞ神様が私たち一人一人に語りかけてくださいますようにお願いします。お委ねします、期待します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。7月もあっという間に、今日は16日半分が過ぎたんですね。皆さんはどんな夏を迎えられて、またどんな1週間を過ごされたでしょうか。私は先ほどの報告にもありましたけれども、皆さんのお祈りに支えられて、先週の前半は相馬市で葬儀の司式の役割を果たしてくることができました。横山さんご家族には立派だったと言っていただきましたけれども、実は内心はすごく緊張していて、見えないところで足は震える思いでしたけれども、でもとても緊張する役割ではありましたけれども、いつも感じるのは皆さんのお祈りに本当に支えられてるなということと、そして何よりも神様によって私たちの歩みっていつも守られてるんだな。こんな緊張する場面も、こんなドキドキする場面も、不安な時もあるし落ち込む時もあるけれども、でも神様によってやっぱり守られていて、ご聖霊なる神様がまさに隅々にまで私たちの気づかないところにまで手を伸ばしてくださって、いつも私たちを導いてくださってるなということを感じさせられるんですね。今回は本当にお祈りをありがとうございました。そして先週の後半、おとといは関東の方に私行ってきました。きっと皆さんに羨ましがられることこの上ない、そう、明先生のお見舞いを教会代表として行かせていただきました。まあ、私はですね、クロアチアからも国際電話もらって、日本に帰ってこられてからも、まあ、何度も電話などで明先生の声を聞いておりましたけれども、まあ、皆さんにはですね、本当に申し訳ないと思いながらも、直接連絡を取るのも、そしてお見舞いに行くのもご遠慮いただいていますので、まあ、明先生の顔がおぼろげになるなんてとんでもない、きっと早く会いたいなって皆さん思われているのではないでしょうか。でも今回お見舞いに行かせていただいて、久しぶりにお会いすることができて、そして短い時間でしたけれども、改めてお話を聞く中で、皆さんが今はぐっとこらえて連絡などを控えていてくださって、そして背後でただ一生懸命お祈りくださっていることが、私が言うのも変かもしれませんけれども、明先生にとってとっても助けになっていると思いました。そして何よりもものすごい励ましや慰めになっているんじゃないかなと思いました。まあ、毎日回復のために何時間も痛いリハビリをして、 なかなか集中して時間を取れない中にあっても、外部奉仕が今月末には控えてますから、その準備とか打ち合わせなどをして、今度ご奉仕される5000人の会場だそうです。大きな集会でのメッセージもやっぱり緊張してらっしゃるっておっしゃってました。メッセージの間、私40分間立っていられるだろうかと不安も感じておられるようでした。続けて私たち心を合わせて祈りつつ、先生のことを支えてまいりたいと思いますね。皆さんにはもう少しご辛抱いただいて、そうです、再来週の30日のベックチームと一緒に捧げるバイリンガルファミリー礼拝には、明先生入院先から外出許可を無理やりかなんとか得て、そしてメッセージを車に乗って取り次ぎに来てくださる予定です。おそらく松葉杖でここ通ってステージに登られて、そして今回の出来事を、明先生らしくちょっと笑いも交えながらお話をしてくださるかもしれませんね。昨日連絡が来ました。その30日の日に話す予定のメッセージのタイトル、ちょっと先取りして教えましょうか。最悪の中の最善というタイトルでお話しくださる予定です。最悪の中の最善、本当に最悪と思えるような出来事だったと思います。楽しみにされていた2ヶ月の休暇がとほほの休暇になってしまったんだと思います。しかしそんな中にあっても、あちらこちらに表された神様の不思議な御業を、神様の奇跡を、私たちも今回聞くだけ読むだけではありましたけれども、いっぱい感じさせられたのではないでしょうか。確かに神様はいつも私たちを励ましてくださって、道がないと思えるところにも道を作ってくださって、そして私たちを導いてくださるお方ですね。今日のメッセージのタイトルは、御霊による導きとつけました。まさに私たちの内に住んでくださっているご聖霊なる神様が、私たちの歩みにおいて最悪と思える時にも、私たちが思い惑ってしまうような時にも、そこで神様は私たちには思いもよらない隅々にまで手を伸ばしてくださって、導き続けてくださっているのではないでしょうか。続けて見ています。使徒の働き、今日は10章の17節から20節をご一緒に見てまいりたいと思います。次のページにアウトラインがありますけれども、この箇所を通して今日は3つのことを確認しましょう。私たちの内に住まわれるご聖霊なる神様は、まず1つ目には、私たちに語りかけてくださるお方なんだということを確認したいと思います。聖霊なる神様は私たちに語りかけてくださるお方です。そしてさらに、私たちのご聖霊なる神様は2つ目、私たちの行く道を示してくださる、行く道を示して導いてくださるお方であるということを確認しましょう。そして最後3つ目には、ご聖霊は私たちに出会いを与えてくださって、祝福を与えてくださるお方であるということ、そのようなことを今日はご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。それではまずは今日の箇所の17節をご一緒にお読みしましょう。17節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。さて、先週見た箇所覚えておられますか？先週見た箇所は9章の23節から31節の箇所でしたから、今日の箇所はちょっと飛んでしまったんですね。突然今日の箇所17節に入ると、十二使徒のリーダー的存在であったペテロが久しぶりに登場して、そしてペテロはこの時思い惑っていたと言われても、なかなかちょっと飛ばしてしまったので話が見えてこないかもしれませんね。これまで使徒の働きを読み進めてくる中にあって、教会への迫害が激しくなったという箇所を今まで見てきましたね。迫害が激しくなって、使徒たち以外のものはもうエルサレムの都に住んでることもできなくなってしまって、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。それが今まで見てきた箇所でした。しかし教会は決して散らされて消滅してしまうのではなくって、聖霊によって力を受けたクリスチャンたちが かえって福音を散らされた各地で述べ伝えて、教会がかえってあちこちに形成されて、そして成長していった。それが前回見た箇所でした。その背後にはパウロが劇的な改心をするという出来事もすぐ前の9章にはありましたね。さあ、十二使徒の一人であったペテロはその間どうしてたかというと、もちろん彼も黙ってエルサレムに隠れていたわけではなかったんです。9章の32節というところを後で見ていただくと、9章32節を見ると、ペテロはあらゆるところを巡回していたと書かれています。例えばルダという町にも行ったんだと。そのルダという町では中風の病のために8年間も床についていたアイネアという人を癒した。そのことによってそこに住む人々はみんな驚いて、ああ、このペテロの信じてる神様はすごい、神様の道からを知り主に立ち返ったという出来事が書き留められています。そしてさらにペテロはヨッパという町をも巡回して、なんとそこでは病気のために死んでしまったタビタという女性のお弟子さんを生き返らせるという驚きの奇跡をペテロは行っているんです。今日の箇所の直前です。そこでも大切だったのは、そのことによってペテロが崇められるのではなくって、ヨッパ中の多くの人々が主を信じたと書かれています。そして引用箇所の丸一番に挙げているのは、今日の箇所の出来事につながる9章の最後の節です。引用箇所の丸一番、9章の43節、ヨッパでタビタという女性を生き返らせた後、こうなりました。43節をご一緒に読んでみましょう。はい。そしてペテロはしばらくの間、ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。川なめしという仕事は、死んだ動物に触らなければいけないので、汚れた仕事として周りの人から軽蔑されるような仕事でした。ですから町の真ん中には住んでられないし、もちろん水もいるので、地中海のほとり波打ち際の近くにあるお家に彼は住んでました。ペテロはしばらくの間、その川なめしのシモンという人の家に泊まっていました。さあ、そんな背景、そんな流れの中で今日の箇所の10章に入ってくるわけですね。10章の1節から登場するのは、そのヨッパの町から北の方にある、やっぱり地中海沿岸のカイザリアという町にいたコルネリオという人物です。彼は、後で10章1節から読んでみてください。彼は当時イスラエルの国を支配していたローマ帝国のイタリア隊という部隊の100人隊長でした。自分たちを支配しているローマ帝国の軍人ですから、ローマ帝国の100人隊長ですから、そして彼は異邦人ですから、ユダヤ人にとっては普通ならばうまくやっていくことは難しい立場ですね。しかし10章の2節を見ると、コルネリオは敬虔な人であったようです。引用箇所の丸2番に10章2節を挙げてますから、10章2節をご一緒に読んでみましょう。はい。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこむ人でした。多くの施しをユダヤ人たちに達して、いつも神様にお祈りをしていました。彼はユダヤの全国民に評判のいい人であるとも後で言われています。さあ、いつもの祈りの時間、そんなコルネリオのところに神様の御使いが現れて、コルネリオに声をかけたんです。4節では、あなたの祈りと施しは神様に覚えられてますよと御使いは声をかけました。そしてさらに続けて5節のように、この時コルネリオに命令したんですね。じゃあ10章の5節を引用箇所の丸3番で挙げてますから読んでみましょう。はい。さあ、今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。突然現れた御使いに突然告げられた命令です。しかもコルネリオにとっては全く意味不明な命令だったと思います。ペテロっていう名前すら初めて耳にしたと思います。しかしコルネリオは神様の言葉にどういう意味ですかとか、 なんでそんなことしなきゃいけないんですかとか疑問を挟んだりすることはしないで、すぐに実行に移して3人のものを選んで早速ペテロのもとへと使わしたのでした。この話有名な話なので皆さんもよくご存知だと思います。一方のペテロにも神様が働かれました。伝道って聞く者にも語る者にも神様が働きかけてくださって、聞く者も語る者もその神様に一歩従うことによって伝道って成り立つんですよね。特にペテロにはそのこの神様の事前の取り扱いが必要でした。ペテロはユダヤ人でしたし、異邦人に対する誤った考え方とか偏見が根強く植え付けられていましたから、神様はペテロにも幻の中であらかじめ語りかけられたのでした。11節からペテロの見た幻が書かれているんです。10章11節から後で読んでいただくと、なんと天が開けて天から大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきたんだと。そしてその布の中には地上のあらゆる動物、鳥などがいたんですって。そんな光景だけでも驚きですけれども、その後に聞こえてきた声がさらに驚きでした。引用箇所の4番に10章の13節から16節挙げていただいてますので、まずは13節読んでみましょうか。そんな幻を見たペテロにこんな声が聞こえたんです。じゃあ読んでみましょう、はい、そして彼にペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。そうなんです。その袋に入ってた動物とか鳥とかをほふって食べなさいっていう声が聞こえたんです。先ほども言いました、律法を厳格に守るユダヤ人であったペテロにとってそれはとってもできないことでした。食べちゃいけない動物もそこにいたからです。14節を読んでみましょうか。14節、はい、しかしペテロは言った、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。幻の中にあっても律法によってそれはとても私はできないというペテロ。しかしさらにその声は続くんです。15節を読んでみましょう、はい、すると再び声があって彼にこう言った、神が清めたものを清くないと言ってはならない。そうなんです。神が清めたものを清くないと言ってはならない。この言葉が後に大きくペテロを変えるんです。大きくこの言葉がペテロを後に変えて歴史をも変えていくことになります。私たちもそうなんでしょうね。自分の伝統とか自分の生活感情とかそういったものを絶対化してしまって、それらによって人を裁く誤りを犯してしまいやすいのが私たちだと思います。そういった自分の感情とか自分の考えとか自分の伝統とかそれらは神様の言葉によって砕かれていかないといけないんですよね。ペテロにあった驚きの幻、天からの語りかけ、16節を見るとこんなことが3回あって後その入れ物はまたすぐ天に引き上げられていきました。さあそんな流れの中で今日の箇所の17節です。ペテロは今見た幻は一体どういうことだろうかと思い惑っていたんです。確かに突然あんな幻見せられても全く意味が分からず、どういう意味なのかとペテロは思い惑っていたのではないでしょうか。そんな時、ではもう一度17節を、そして18節も続けて読んでみましょうか。17、18を読んでみましょう、はい、ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当ててその門口に立っていた。そして声をかけてペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが17節幻について思い惑っているその背後で着々と神様のご計画が進められていきます。御霊によって、ご聖霊なる神様によってその道が開かれて導かれていこうとしていました。ペテロが思い惑っているちょうどその時、カイザリアのコルネリオから使わされてきた人たちがヨッパの川なめしのシモンの家に到着したんです。そして ペテロという人がここに泊まっているだろうかと18節で尋ねていたんです。さあその時ペテロに聖霊なる神様が語りかけられました。聖霊なる神様は私たちに語りかけてくださるお方です。それでは19節もご一緒に読んでみましょう、はい、ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。全く意味が分からず思い惑っていたペテロに御霊が声をかけられました。見なさいと、その意味を明らかにし始められました。確かにその時々には意味がわからないこと、その時々には意味がわからずに思い惑ってしまうようなことも、御霊によって声をかけられて、そして御霊によって神様の御旨が明らかにされていくのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。私たち一人一人のうちにも思い惑うペテロに声をかけられた同じ聖霊なる神様が私たちのうちにも住んでくださっているんですよね。私たちの日々の歩みにおいてもきっと震災後は特にそうだったんじゃないでしょうか。また今回の明先生の怪我という出来事も、私たちには全く意味がわからないこと、神様どうしてですか、なぜですかと思えること、意味がわからず先が見えず思い惑ってしまうこと、そして不安や恐れを感じることもやっぱりあるのではないでしょうか。しかし私たちには今は意味がわからないことでも、神様は全てをご存知なんですよね。私たちが思い惑う時に、神様は私たちを放っておかれる方ではないんです。私たちが不安や恐れを感じている時に、遠くで肩肘ついて頑張れ頑張れって眺めておられるようなお方ではないんです。そうなんです。そんな時、御霊によって声をかけてくださって、御霊によって見なさいと、神様の御旨が私たちにも明らかにされていくのではないでしょうか。私たちのこれまでの歩みを思い返してみる時にも、きっと私たちはその時々に思い惑いながらも、そこで御霊によって声をかけられて、あ、少しずつ少しずつ神様のご計画を味わいながらここまで歩んでくることができたのではないでしょうか。我が家では週に一度、だいたい金曜日の夜なんですけれども、うちの長女が夕食を作る日というのが定められているんですね。父親が食事を作る日は定められる予定はないですし、定められたら大変なことになると思って私は断固反対しているんですけれども、長女の食事を作る日、長女はいつも携帯でレシピを見ながらですね、いろいろ料理をしてるんです。台所から聞こえてくる声は、うわどうしよう大変だなどなどと言いながらも、でも調理をして、そしてその声を聞いてるこっちはちょっとハラハラもしますけれども、でも毎回出てくる食事はなかなか美味しいんですね。昨日食べた料理の写真もし見たい方いたら後で言ってくださいね。長女は調理をしている間、やっぱり不安になったり思い惑ったりしながらも、でもそのレシピに従いながら進めていくときに、最後には素晴らしい味を楽しむことができるんですよね。そしてそこに至るまでの、そのうわどうしよう大変だというような経験も、必ず後に彼女にとって益となるのではないでしょうか。皆さん、私たちの日々の歩みも、その時々には不安を感じて痛みを感じて思い惑うこともあるでしょう。しかしその背後には、神様の不思議で素晴らしいご計画があるんだということを私たちは信じています。その過程において私たちを導いてくださるのは何でしょうか。私たちは御霊によって導かれ、その導きに従って神様の祝福を味わい楽しんでまいりたいと思うんですね。私たちの人生を導いて絶えず祝福してくださろうとしている神様のご計画を、神様は御霊によって語りかけて明らかにしてくださろうとしているんです。あとはその御霊の語りかけに気づくことができるかどうか、その声に従って一歩を踏み出すかどうかは、私たちの側に 委ねられていることではないでしょうか。コルネリオは祈りの中で幻を見て、その時には意味不明だったけれども信じて一歩を踏み出しました。ペテロもまた自分の考えとは全く違う語りかけを受けましたけれども、それに一歩従っていこうとしています。私たちはどうでしょうか。先週中葬儀を行った泉田靖子姉妹は、私はおそらく1回ぐらいしかお会いしたことはありませんでしたけれども、略歴などを読むと1951年、まだ戦後間もない時、相馬に初めてノルウェーからの宣教師が入ってきて、その宣教師に導かれて1953年にその教会で第1号のバプテスマに導かれたという大先輩でした。その後は宣教師の先生と一緒に婦人伝道師のようにして、いろんな人に伝道して歩かれて、子どもたちにも福音を語っていたと聞きました。また相馬市にあっても人々に一生懸命尽くされた、そんなご生涯を送られた方でした。私は葬儀の中で東京で天に召された菅波姉妹のこととか、栃木で天に召された末永兄弟の話をしたりもしましたが、1月に召された佐々木智子姉妹もそうでしたね。昨年召された森兄弟や鈴木直之兄弟、坂本姉妹方もそうでしたね。信仰の先輩方の姿を思い起こすときに、やっぱり私たちの胸に刻まれていて、私たちの胸を打つのは礼拝を大切にされていた姿ではないでしょうか。皆さん、私たちもいつも礼拝を大切にして、いつも思いを神様に向けて、心の王座をうちに住んでくださっているご聖霊なる神様にいつも明け渡して歩んでいきたいと思うんです。時に痛みや悲しみ、苦しみの中に置かれて、意味が分からずに思い惑うような出来事にぶち当たることもあるかもしれない。しかし、そこにある御霊の語りかけに私たちが気づいて耳を傾け続けるものでありたいと思うんです。そして御霊によって神様の御旨を知りながら、いよいよ御霊に導かれて神様の祝福の中を私たち歩んでまいりたいと思うんですね。さて、御霊によって語りかけられたペテロでした。さらに続けて御霊はペテロの行く道を示して、ペテロの背中を押して大切な一歩を踏み出させようとされました。では20節をご一緒に読んでみましょう。20節を読みましょう。はい。さあ、下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。御霊はペテロに見なさいと声をかけられて、さらに続けて言われました。さあ、下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさいと。幻の意味が分からなくって思い惑って、どうしたらよいのかを思い巡らしていたペテロに、御霊なる神様はこれが道だと、彼らと一緒に行きなさい、ためらわないでよいと彼に道を示して、彼の歩みを導かれたのではないでしょうか。皆さん、いかがでしょうか。私たちのこの日々の歩みの中で、そして震災後は特にそうかもしれませんが、大きな壁が立ちはだかろうとも、不思議とその都度道は開かれました。そして道が示されました。その道に示された道を背中を押されてここまで導かれてきました。歩んでくることができました。私たちは一人一人そんな体験をさせられているのではないでしょうか。そうなんです。確かに聖霊なる神様が私たちがどこにいようとも共にいてくださって、ためらわずに行きなさいと時に背中を押しながら、不思議でそれでいて絶妙な導きの中で私たちはただ生かされている。絶対絶命と思われた教会が会津に導かれた時も、米沢に導かれた時も、奥多摩に導かれた時も、そしてこのいわきに導かれて戻ってきた時も、またお一人お一人のこれまでの歩みを思い返す時にも、おそらくこれが道だとその都度示されて、そしてためらわず行きなさいと御霊によって勇気をもらって一歩を踏み出してくることができた。確かにそれが私たちの体験であり告白ではないでしょうか。引用箇所の丸5番、神様はイザヤを通してイザヤ書30章21節でこのように言ってますね。引用箇所の丸5番、イザヤの30章21節をご一緒に読んでみましょう。はい。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。そうなんです。私たちのうちに住まわれるご聖霊なる神様は、私たち一人一人の歩みにおいて、これが道だ、これに歩めと私たちの行く道を示し、その道を開き、そして背中を押し続けてくださっているのではないでしょうか。おとといは吉戸新学生ご家族と一緒に明先生のお見舞いに行きました。その行った時に、せっかく関東こっちに来たからとちょっと荷物もあったので、筑波にいる佐久間武史先生、また明先生の長女の翼姉妹のお家にも寄ってくることができたんですね。まあ、佐久間先生ご夫妻のお家に寄って、お家にあげていただいてお茶をいただきながら、いや、なんだかこうやって昔から知ってる、もうくんとかちゃんとかつけて呼びたくなってしまう、人がいないところではそう呼んでしまう武史先生や吉戸新学生、翼姉妹や香織姉妹と、昔とはまた違う関係性の中でこのテーブルを囲んでるっていうことに、なんか私すごく新鮮で不思議なようで、それでいてやっぱり嬉しいような、そんな時を過ごしてきたんですね。だって吉戸新学生のことも武史先生のことも香織姉妹も翼姉妹も私中学生の頃から知っていて、結婚式の承認をしてみたり、結婚式の詩式をしたりしてみた、そんな若者たちがそれぞれの仕事の中でいろんなことを悩みながら、思い惑いながらいたということも聞いていました。私自身もそうでした。先日も話しましたが、トラックの運転手とかガスの配管工とか生協の宅配とか、いろんな経験をしながら自分の歩むべき道について悩んでいた時期がありました。しかしそれぞれに確かに聖霊なる神様がその思い惑う中で語りかけてくださって、そして道を示して背中を押してくださって、今度はお互いに牧師とか新学生とかそういう立場になって、この部屋で一緒にお茶を飲んでる、そんな何気ない光景、何気ないひとときでしたが、私はとっても不思議でとっても嬉しく感じたのでした。皆さん、神様は確かに私たち一人一人の一番近くにおられて、私たちが思い惑う時、不安になったり倒れ込んでしまうような時にも、そこで私たちの後ろから声をかけて、行く道を示して、道を開いて、その都度支えて励まして導いてくださっているんです。どんな困難をも一緒に乗り越えてくださるんです。ですから私たちはこの心を聖霊なる神様に明け渡しながら歩み続けていきたい、そんな風に思わされますね。さあ、御霊によって語りかけられて、そして多くの導きをいただいて一歩一歩踏み出す私たちに、御霊は私たちに多くの出会いを与えて、そしてたくさんの祝福を与えてくださっているのではないでしょうか。今日の箇所の20節をもう一回ご一緒に読んでみましょう。20節をもう一度ご一緒に読んでみましょう、はい、さあ下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。本来十二使徒の一人であってリーダー的存在であったペテロです。何度も言っているようにユダヤ人であるペテロが、ローマ帝国の百人隊長であり、そして異邦人であるコリネリオ、いやその家族友人たち、さらに使いの三人の人たちにも、この出会うこと、そして彼らと時を一緒に過ごして、そしてそこから全世界に及ぶ豊かな祝福が広がり始めるということは到底考えられないことでした。普通ならば到底ありえないことでした。このコルネリオが救われていく出来事は、さっきも言ったように10章の1節から始まって、どこまで続くかというと、なんと11章18節まで続くんです。全部で66節にもなるんです。一人の人の救いの出来事に記述にしては、これ異例の長さなんです。66節もの分量を割いてこの出来事を書いてるんです。それくらいこの人の働きを書いたルカは、そして神様はこの出来事を重要視してるんです。それはなぜかというと、異邦人が救われて、そしてその家族や友人たちを中心にして異邦人の教会がここに形成されていこうとしているからです。福音宣教の新しい展開として、神様が福音の扉を異邦人にも開いてくださって教会が形成されていく、この全世界に及ぶ祝福が御霊による語りかけ、導き、そして出会いによって広がっていこうとしているんです。 さあ御霊によってコルネリオから3人の使いが使わされてきて、御霊によってその出会いが与えられて、不思議な、それでいて絶妙なマッチングの中で豊かな祝福が広がり始めました。数年前の教会のイスラエルツアーでもその時行かれたでしょうか。私がその前に行った参加したツアーでは、ヨッパという、今はヤッホと呼ばれていますが、その町にある川なめしのシモンの家だと言われている家も私見に行ったんですね。その家は地中海のほとりの小さな小さな石造りのお家なんです。いやー、この家にペテロは泊まっていて、そして突然訪ねてきた見ず知らずのコルネリオの3人の使いたちもここに訪ねてきて、ここで彼らが出会って、そしてその晩は彼らもここに一緒に泊まったんだと思うと、なんか感動しました。だって汚れた職業として、周りからみんなから軽蔑されて、あの家に近寄るなって、町の片隅にひっそりと暮らしていた川なめしのシモンの家で、シモンもそこにいたでしょう、異邦人のしもべもいたでしょう、ローマの兵隊もそこにいたでしょう、そしてキリスト教徒のキリストの使徒が一緒にそこで時を過ごした、その光景はやがて表される教会の姿そのものとも言える光景だったんでしょうね。神様が清めたものを清くないと言ってはならないとの幻を与えられて、イエス・キリストは全世界の主である、全ての人の主であるとの真理が明らかになる、そんな大きな出来事なんですよね。皆さん、私たちはいかがでしょうか。私たちの人生においても、確かに聖霊なる神様は不思議な出会いを与えてくださって、そしてそれを通して私たちに溢れんばかりの祝福を与えようとしてくださっているのではないでしょうか。一昨日、昭先生とお互いに手を置いて祈り合いながら、12年以上前に与えられた不思議な導きと出会いを改めて思い返しました。生協の宅配をしている時に、突然見ず知らずの電話番号から電話がかかってきて、福島第一の佐藤明ですっていう言葉に私びっくりして、思わず正座をして電話で話したのを覚えています。そして突然福島に来年度から来ないかっていう言葉にも驚いて、でもそこから始まった出会いと、そしてそこから与えられた祝福は本当に感謝と感動を覚えているんですね。また今回の葬儀に際しては、吉戸新学生にとっても助けられました。ある方からは、いや、とってもいいコンビですねって言っていただきました。この出会いとそこにある祝福にも私は心から感謝しています。聖霊なる神様は本当に不思議で、そして素晴らしいことをしてくださるお方なのではないでしょうか。さあ、今日は御霊による導きというテーマで御言葉を見てまいりました。いよいよ私たちは意味が分からず思い惑う時にも語りかけてくださって、神様の御旨を明らかにしてくださるご聖霊を、いつも礼拝を大切にして、神様との交わりを大切にして、心の真ん中にお迎えし続けてまいりましょう。そしてまた、確かに御霊によって私たちは行く道を示していただいて、背中を押していただきながら一歩一歩を導かれてまいりましょう。そして私たち一人一人が御霊によって与えられる多くの出会いの中で、いよいよ愛し合い、励まし合い、支え合い、使い合いながら豊かな祝福を受け取り続けてまいりましょう。それでは最後にもう一度19節20節を読んでお祈りしましょう。19、20節を読んでお祈りしたいと思います。はい。ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の歴史を大きく変えるコルネリオの救いの場面、その始まりの箇所を今日はご一緒に見ることができました。この出来事を見るときに、御霊なる神様の どのような働きと導きを私たちは見ることができるでしょうか。そしてそれを見るときに、私たちにもいつも表されている、いつも共にいてくださっているご聖霊なる神様が語りかけてくださっている、これが道だ、これに歩めと導いてくださっている、そして出会いの中で祝福を与えてくださっている、この聖霊なる神様の臨在とまた導きを私たちは日々受け止めているでしょうか。私たちもペテロがそうだったように、意味がわからない、これからどうしたらいいんだろうか、思い惑うような時があると思います。しかしそんな私たちにも聖霊なる神様は語りかけてくださっています。見なさいと、神様の素晴らしい計画を見せてくださろうとしています。そんな時私たちの目は開かれているでしょうか。聖霊なる神様の語りかけを聞き取っているでしょうか。差し伸べられている手を握り返しているでしょうか。今一度自分の心をチェックしてみましょう。心の王座にいつも聖霊なる神様を迎えて、その語りかけを聞くものでありましょう。そして思い惑っていたペテロに、御霊は語りかけ、そして降りていきなさいと、ためらわずに一緒に行きなさいと道を示されました。導かれました。私たちも道のないところに道が開かれた、不可能と思えるところに神様が奇跡を起こしてくださった、苦難の先にこんなにも祝福を用意してくださっていた、そんな御霊の導きをこれまでたくさん体験してきたものとして、これからもご聖霊なる神様が私たちが右に行く時も左に行く時も、これが道だ、これに歩めと言われるその声を聞いて、その言葉に背中を押されて、一歩一歩主と共に歩み出してまいりましょう。そうするときに、彼らを使わしたのは私だよと、私たちにもいろんな不思議な出会い、いろんな導きの中でたくさんの祝福を与えてくださるのではないでしょうか。私たちも聖霊なる神様の導きの中で、また聖霊なる神様が風のようにご自由に生き巡ってくださる、そんな教会として、同じ神様にあって家族である兄弟姉妹と共に愛し合いながら、支え合いながら、使い合いながら、この旅路を全うしてまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが恐れ惑っていた弟子たち一人一人にも、これからどうなるんだろうと不安に思っていたペテロにも、そしてそれから2000年経った今日も、私たち一人一人の心に一番近くにご聖霊なる神様を住まわせてくださって、片時も離れることなく、どんな時も声をかけて、これが道だよと導いてくださることをありがとうございます。私の心は聖霊なる神様、あなたが住みやすい状態になっているでしょうか。もしかしたらそこに古い自分が居座っていて、古い自分の考えにとらわれてしまって、神様に砕かれなければいけないところがいっぱいあって、 居心地の悪い思いをさせてしまってはいないでしょうか。神様、どうぞ私が家に住んでくださっているご聖霊なる神様に心の王座をいつも明け渡しながら、あなたの御声を聞いて、あなたの導きを背に受けて、あなたがすでに与えてくださっている祝福をしっかりと受け取り、感謝しつつ歩んでいくことができるように導いてください。神様、今日集われたお一人お一人のうちに、あなたの臨在とあなたの導きが豊かにありますように。あなたの御声によっていつも導かれながら歩んでいくことができますように、この教会の中をいつもご聖霊なる神様が自由に、風が思いのままに吹くように自由に動いてくださって、本当に風通しの良い教会として、みんなであなたに仕えていくことができますように、この教会を通して神様がこの地にもっともっと光を輝かし、愛を表してくださいますように、どうぞ神様、私たち一人一人を今砕いてくださって、そして用いてくださいますようにお願いいたします。いつもあなたの臨在と導きがあることを感謝いたします。これからもよろしくお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。